はい、とうとう、
はいはい、
あれが、
うん、
あれですな、
あれがあれですね、
あれがあれですな、うん、秋田に雪が積もりましたしかもとんでもない量降りました。
いや半端じゃないですよ、もうついに来ちゃったって感じですね。
ついに来ましたよ藤宮さん。
こっちは全然です。
マジか
昨日ちらほら降ってたかなぐらいで、
あらあら、ちらほらぐらいだとちょっとあれですよね、なんか情緒があっていいですよね。
クリスマスにはなんか良さそうな感じですよね。
ねえ、ホワイトクリスマス的な。
ああ、いいですね。
こっちドン引きするぐらい降りますからね
確かに引きましたけど、
今年一発目の雪かきをね、まあ、今年っていうかこの冬、今シーズンね、
はい、
初の、まあ、雪かきをしましたけど、やっぱりこう毎日ね、あの雪降ってて雪かきするってなると心構えができてるというかね、体もできてるので、あ、じゃあ一丁やっちゃるかと、
はい、
もうなペロンと終わらせてやるぜぐらいですけど、一発目の雪かきほど嫌なものなかったね。
いやー、そうですね、
寒っみたいな。
体も忘れてますしね。
そうそうそう、
やり方のコツっていうんですか、
うん、無駄にこう、うん、体使い方下手くそでね、変に体、はい、痛くなるとか疲れるとかね。
あとやっぱ雨だったんですよ前日が。
そうだったね。
だからもう下が重くて、
うんうんうんうん、そう、雪がね、うん、スノーダンプにくっついてくっついてね、
そうそう、
ああもうイライライライラしてたよ、うん、
まあでも一つの運動としてね、頑張りますよ。でも
そうですよ、まあね、冬の風物詩ですから僕らの
あ、そうですね、はい、
もう避けて通れませんしね、
うん
うん、さあそんなですね、秋田冬で寒いんですけども、
はいはい、
世のですね、ゲーム市場は逆、ホット、ホットでしたよ。
ホット。
さあ今日は、2011年12月の17日。
はい。
さあお二人に問題です。ででん。今日、ゲーム業界を騒がせたあるものが発売になりました。
うん。
さあ、それは何？え？
はいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはい、
ですね、
はい、
任天堂 DS のバクマン、はい、漫画家への道、
バブー、
5230円、
バブ
ー、
違う、惜しい、惜しくないけど、はいはい、グダルク、はい、グダルク、はい、
任天堂 DS の15日発売になったゾンビ大好きチューンセレクション2180円、
ブー、ちょっと噛んだからブー
ゾンビ大好きチューンセレクションチューソフト2180円、
チューンソフトセレクションじゃないの、
いや、チューンセレクション
とチューンセレクションなの、
はいはい、
あ、じゃあ噛んでないわ、
噛んでないですか、
ね、俺ブーでした、すいませんさあ他は違う違う、あれよあれ、
え、
よう騒がせてあれよ、
はいはいはい
はいはい、グータラック、はい、グータラック、
ヘタリアの最新刊、
違うヘタリア読んでないでしょ、僕もグータラ君も。
何言ってるんですか、言わないだけですよ。
藤宮さんは読んでるかもしれないけど。
藤宮さん読んでます？
途中までは読んでました。
あ、途中で見限っちゃった。
そうですね。アニメ化とかし始めた頃にはもう見てなかったです。
あらあらあら。それ何、メジャーなっちゃったからもうあなたなんていらないわみたいな。
じゃなくて、あの、うん、読むのやめてからメジャーになったみたいな。
ああ、そうなのね。
はい。
ヘタリアって面白いの？面白いのってざっくばらんな聞き方だけども。
面白いです。
ほうほうほうほう。各国を擬人化した話だよね。
そうですね。
いや、ヘタリアはどうでもいいのよ。聞いた割にヘタリアはどうでもいいの。あれよ、
え、
僕らが触れた、うん、あれよ、
あれ、
うん、
なんだろう、わかった、
はい、グータラ君、
はいはい
はい、
15日発売のWii の
今日発売だって言ってるけどまあいいよ聞くけども、
うん、15日発売になった、
うん、
Wii の、
うん、
一緒に遊ぼうドリームテーマパーク、
正解、
ナムコゲームズ3990円、
正解、
よし、
もう今日その話するじゃん、どうぞ、
お願いします、
どうぞ
でも僕分かんないんで、どうぞお願いします。
もう交通事故ですよこれ。交通事故。
もういいですよこの茶番は。
ね、この茶番はいいんです。今日ね、
はい、
あの僕らが東京ゲームショウで触れたプレイステーションビータ、
ああ、
受信発売。発売になったんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ソニー側の人間になっちゃったけども。さあさあ、藤宮さんはどうですか、ビータ。もちろん。
買いません。
買ってないじゃないんで、買いませんのね。買いませんのね。
しばらく買う予定はないです。
なるほどね。わからんよ。藤宮さんもね、ビータでね、白鸚記とか出たら買うかもしれないよ。
一応ラインナップに入ってるんじゃなかったでしたっけ、
白鸚記？もう何、そんなに切相ないの彼ら。
何言ってるんですか。一応、一応、あれでしょう、うん。一応場をわきまえてるでしょ
う。白鸚記？
はい。なんか場をわきまえてるってすげえ失礼な言い方です
けど。今日ツイッター見てたら、うん、ビータの話題よりもポケモンの話題の方が多かったです。
俺今日
の、あ、そうそう、そうでした。
なんかあるの？
あの、ポケモンと、
うん、
なんだっけな。
光栄の信長の野望がコラボするとかなんとか。
そうそうそうそう。
え？
信長とミュウツーがなんかみたいな。
それ三国、三国無双ってこと？
いや、じゃなくて、あの、完全に信長の野望よりみたいです。
でんでででー、あ、音響間違った。ちょっと待ってな。でんでででででんだよね。てんてんてんてんてんてんてんでしょ？
わかんないです。いや、もうわかんないです。
ファミコンの信長の野望の音楽なんだけどもね。
暗殺やってたらわかります、
ね。忍者がこうザクザクって暗殺しに来るってね。まあどうでもいいんですけど、僕はビータの話がしたいんですけど、
いいんですか、ポケモンと信長は。
もうだ、うん。
あとでね、あとで、あと、はい。
エンディングじゃエンディングで、するの。絶対しねえけども。あのね、プレイステーションビータが発売されたっていうことはですよ、ゲーム系ポッドキャストと、名を打ってる私たちは、それはもちろんね、買って触って、
うん、
今日話をするべきじゃないかと俺は思うわけ、思うわけというか、もう買ったでしょ。
え、僕は分かってないです。
もちろん買ったでしょ。
僕買ってないです。
なんでグータラ財閥の金使えばいいじゃないか。
いや、買ってないです。
なぜや、なぜ買わへんのや。
天草さんが買ったからじゃないですか。おめでとうございます。
俺買うと思うか？
思います。
うん、買ったもん。
あんだけどうしようかなって言ってて。そう
そう、買わない買わないとまで言ってたね。ビータね、発売日に買ったの、藤宮さん。でもね、朝8時過ぎにね、僕とグータラ君ね、朝合流してね、あの店開店と同時に買ったの。並びはしなかったけどね。
そうですね。
車の中でギリギリまで待機して、うん、開店したと同時に店踏み込んで、まあ、グータラ君は欲しいものがあって別のものを買い、
はい、
私はビータ買ったと。
うん、素晴らしい。
でね、未だにこのビータ買ったことはタイムライン上でも話してないし、
うん、
グータラ君にしか、しかもグータラ君に当日話したんだよね、俺が唐突にね。
そうです。急になんですよね。
う
ん、
買いたいものがあるからって前日は会う約束したんだけども、当日、生草さん何買うんですか？まあもちろんビータでしょってグータラ君が冗談で言ったやつに、うんと。そうそう、みたいな。えって言ったね、グータラ君ね。マジっすかみたいな。
買わない買わない詐欺ですよ。
買わない買わない詐欺ですよ。一応ね、保険でけどこういうこと言っといてポッと買う可能性もあるみたいな布石は打っといたので、あれですけどもね、
うん、
でこのビータなんですけど、まあ、今日発売されたばかりで、まあ、まだこれからいろいろと機能が増えていくんですが、
うん、
今現在ですね、プレステ3との連動でできるのがリモートコントロール。
はいはい、もう喋っちゃいますか、オープニングで。
あ、これ本編で話そうか。じゃあ
中入っちゃいますか。
本編に入っちゃいましょう。じゃあ
分かりました。
じゃあオープニングはここまでで急にやめますけども、 オープニングここで
やめ切らないでこう全部しまう全部通しておいてしま
このままやめて、
はい、じゃあ本編でどうぞ。
本編の中でビータの話しちゃおうかな。
なるほど。
しちゃわないかな。
エンディングです
よし、今日はじゃあこれで終わろう。
エンディングでポケモンと信長の話をする、うん、
する、ね、俺情報仕入れてないけどもね
僕も全くわかんない
はい、ということでじゃあ本編で、
はいはい、
急遽お話しします。ビータ、ビータ、はい、これからね購入考えてる方なんかもぜひぜひ、続き聞いていただければと思います。
うん、はい、よろしくお願いします。
はい、生グラジオ第67回目でございます。わーわー、
はい、よろしくお願いします。
わーわーわー
よっしゃよっしゃ67よし
すいませんね、パーソナリティはおなじみ生草坊主と
生草坊主と
藤宮さんもも
う一回いきますか。
もう一回行きましょう。はい、もう一回行きましょう、うん。ね。はい。パーソナリティは、私、生草坊主と、むせ
すいません。
はいはい。
すいません。
はい。生草坊主と、
生草坊主と、もう何すかそのタイミングそれ何ですかボジョボって
はい、ということで生草坊主3人でお送りします。ゲーム系ポッドキャスト、生グラジオでございますよ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とうとういつもの朝のじゃないいつもの初めのねタイトルコールのところももうグダグダになりましたよね。
カオス。
毎回私やるとこうなりますね。
新しい空気を入れていきましょう。
そうそう、うん。それもこれもね、パソコンが壊れたのがいけないんだよ。
うん、そう。
俺が壊したんだけどね。
自分で。
自らね。自戒したんだけどね。はい、ということで、67回目始めますけども、
はい。
パパッと、ランキングいっちゃいましょう。
はい。株式会社メディアクリエイトの今週のランキングです。
はい。
第5位、プレイステーション3、機動戦士ガンダムエクストリームバーサス。第4位、プレイステーション3、ザ・エルダースクロールズ5、スカイリム。第3位、3DS、スーパーマリオ 3D ランド。第2位、3DS、マリオカート7。第1位、3DS、モンスターハンターズ、トライ G、同梱版含む。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、今週のランキング、
やっぱ生草さん12位気になりますよね。
あー、気になる気になる、うん、12位気になるな、うん、13位もねいいと思うんだよね。
13位どんなゲームですか。
13位はあれですよね、ハードが PSP の、
はいはい、
ね、最後の約束の物語
いつのそうなんです、あの生草さんあのブラウザが死んでるんでランキングも見れないと、
は
い、
そうなんです。
そうなんですね。
奇跡的にスカイプはね動くからね収録はできるんですけどなんでこうなったの。俺、
いや、わかんないですね。自爆なんでしょうね。僕もパソコン詳しくないんで。
自爆です、すいません
そうですね、1位のモンスターハンタートライ G、う
ん、今回初、
そうですね、12月10日で、これすごいのが、
はい、
5日から11日までのランキングなんですけど、
はいはいはい、
まあ、トライ G が10日なんですよ、発売が。
お
う、うん、だから2日間でなんと1位に上り詰めちゃったと。
何本売れたの。
52万本ですね
そんな売れたの。
2日で52万本ですよ。
俺らポッドキャストやめなきゃダメなんだもんな。
何本って言いましたっけ。
僕らね、
行って
60って言ってました。
行って60、 うん、絶対無理
行くじゃん六十行くじゃん行ってっつうか
行くよ行くよ3日目ぐらいに行くよ
もう来週は超えてるよ
超えてますね
見る目ねえな
あ全然ダメですねもう
全然ダメだな俺はな、
うん、でそれから4位のプレイステーション3のスカイリム、うん、
ああスカイリム、はい、今回初
そうですね8日発売なんでそうですね
スカイリムもねやりたいんですけどね、うん何本ですかスカイリム、
7万5千本。
ああ、まあ、洋芸でだったらあれか。うん、もうちょっとね、個人的にはファンなので、
はいはい、
売れてほしかったですね。15万本くらい、ボーンと売れてくれると。
うん、ああ。ちなみに360が9位に入ってるんですよ、スカイリムの。
ほいほいほいほい。
それが3万7千本なんで、合わせれば一応、もうこの時点で10万はいってるということで。
なるほどね。うん、実はそのスカイリムさ、ローカライズ今回もまた丁寧で、
うん、
全部声を日本語化してくれてるんですよ吹き替えしてくれてるんですよね、
はいはい、
テキストじゃなくて前回のオブリビオンエルダースクロール4の時は文字だけだったんですよ、今回ねかなり力入れてねローカライズしてくれたんですけどやっぱり売り上げがそこまで伸びないとなるとちょっとね今後怖いというかね、なんか申し訳ねえなって気になりますよねここまでね力入れてやってくれてるんで、
うん、それから意外だったのが6位にですね
おい
とんがり帽子とおしゃれな魔法使いコナミから
はいはいはい、はい、
これは4万6000本なんですけど
これなんか名前聞いたことあんな
そうなんですよとんがり帽子これ3作目くらいじゃないかな
あれかい、コナミで出してる動物の森って言われてるやつかな
まさにそうです。これランキング入っちゃうんだなと思って。
そうか。
うん。
売れるんだな俺らはわかんないだけでな。
うん。まあ女性にも結構人気ですしね、動物の森とか。
うんうんうん。
うん。
めんどくせえけどな動物の森。
まあまあまあ。
うん。
うん藤宮さん何か気になるランキングどっかあります？
スカイリムってよく聞くんですけど何のゲームか分かってない状態です
スカイリムねアクションロールプレイングと言えばいいのかロールプレイングだと自分の操るキャラクター以外のキャラクターが、まあ、いるわけじゃないですか街の人とか、
はい、
それがねちゃんと生活してるような形でね朝行くと畑耕してたりだとか、
うん、
で喧嘩売るとこっちでも喧嘩打ってきますし、
はい、
で町人同士で偶然そのパンチとかが当たったりすると突然喧嘩し始めたりだとかすごいリアルなんですよご飯食べたり行ったりとかで食べ物盗むともちろん怒りますし牢屋入れられちゃったりね、
うん、
うんすごいこう本当にゲームの中に人が生きているような形の世界観とその空気感を持ったね超大作なんですよねコンピューターのそのキャラクターも一人一人がちゃんとそのこういう風に行動するっていう風にAI が組まれてて、
はい、
もう全世界でその人たちがこう動いてるんですよ同時に
最初からどこにでも行けるんですよ変な話、
うん、
画面上に見える山あれ遠いなと思っても、はい、ちゃんと行けたりするんですよね歩いたり
そうそう
馬乗ったりとか、うん、ものすごい広大なんですよなので、まあ、最初から自分の好きなように生活してもいいし、うん、ダンジョンクリアしてみてもいいし
そうアイテムもゲームのクリアとかには直接関係ないようなアイテムがすごいいっぱいあって暇だったら山に入って薬草積んでそれを人に売りさばいたりだとか、うん、あと町中にあるリンゴを一人全部買い占めたりとか人ん家にリンゴ放置していくのねボンボンボンボンと
そんなゲームそんなゲームですね、うん、あ結構そのなんだろう実況動画とかも結構あったりするんで
うん、
うん、それ見てもいいんじゃないかなと思いますね
ニコ生で配信してたりとかするとね面白いですよう
ん、
うんうん、その戦闘もね突然イベントに巻き込まれたりとかするので結構 そういうの見てるとね、ハプニングとかいっぱいあって面白いですよ。馬で人を引き殺しちゃってね、お尋ね物になったりしますしね。
たまたま引いちゃったり
とか。そうそう、うっかりね。うっかりやっちゃったりとか。うん、まあこんなもんですかね。うん、まあ、やっぱり今週は、モンハンに尽きる。
そうですね。
うん、あれですな、
はい、うん。うん。ありがとうございます。
はい。はい、ありがとうございました。はい、今週のファミ通。
はい。
今週ですね、全体的にページ割いてるのがビータ。
うん。
こういう機能がありますよとか。
はいはい。
こういうソフト出ますよ。うん。それから、マリオの特集と。
あとトライGですよね。
そうそう。あとは、モンハン。モンハンがね、うん、もう攻略本いらねえんじゃねえかってぐらい丁寧に。各敵のね。
うん。
あの弱点とか属性とか素材とか書いてくれてます。
うん、
そんなものには僕らは目もくれずですね、
うん、
一つちょっと楽しそうだなっていうアーケードのものなんですけど、
はいはい、
ゲームセンターでね筐体であるものですが、
うんうん、
超速変形ジャイロゼッターっていうのが、
うん、
今回ね 超速特報ということで
どんだけ速いんだよって話です。
まさにこのジャイロセッターにかけた、ジャイロゼッターか、にかけたもんですけども、まずテーマが、これぞまさに男子向け、全部盛りの公式、ロボットプラス、車プラス、バトルプラス、カードイコール、絶対にはまる、やばい。
うん。
あれあれ、ロボットプラス車？
はい。トランスフォーマ
ー？ねえ、
うん、
俺らの時代だったらトランスフォーマーですよ。
トランスフォーマーですよ。
ねえ。
関節が曲がらないトランスフォーマーですよ。
トランスフォーマーがね、
うん、
僕らの世代では流行りましたけども、
はい、
今の若い子たち向けにね、今度はジャイロゼッターというものを、これね、実は出してるあの会社。
うん、
スクエアエニックスなんですね。
はいはい。
で、2012年、来年の夏、稼働の予定なんですが、
うん、
プレイニーズが1人から2人、
うん。
で、先ほども言いましたけども、ロボットプラス車プラスバトル、そしてカードゲームの要素ありと。
はい。
で、このジャイロゼッター、このメカデザインなどがですね、結構有名な方々がいるわけですよ。
例えば？
ガンダムエイジで、ロボメカデザインしてる、それからマクロスでもしてるそうです。
はい。
石垣さん、石垣すみやさんでいいのかな、純也さんって呼ぶのかな。それから、もう一人ガンダムエイジ多いな。それからダブルオー、海老川金竹、なんて呼ぶんだろうな。名前調べとけって話ですけどね。調べられないんです。ウェブブラウザーがないから。ごめんね。許してね。名字だけで言いますわ、じゃあ。
はいはい。
あ、この人有名ですね。マクロスシリーズ、それからエウレカセブン。川森さん。これマクロスの全般的なマシンをデザインした人ですね。それからもう一人、ワシオさんという方が WO とファフナー。
はいはい。
デザインした人が。この方々が、ロボットのデザインをしている、まあ、ゲーセンのゲームが出るわけですよ。
うんうん、
で、このジャイロゼッターって何が面白いって、モードが2つあるんですよね。
うん。
これがレースモード。
あ、まあ車ですからね。
普通の車のレースとしての、あ、これではドライブモードって書いてますね。ドライブモードでまずレースすると。で、その後、どういう、つなぎ方をするか分かりませんが、次はバトルモード。
はい。
っていうモードで、今度は戦うと。で、自分の操るキャラクターなどは、そのカードをスキャンして、読み込ませて、
うん、
何ですか？戦わせるというか、登場させる。
うん。
そのドライブモードとバトルモードの時に、ドライブモードでどこまでエネルギーを使うか。
はいはいはい。
はい、ただ速く走って1位になっ ってもいいんですが、うん、じゃあ今度バトルモードではエネルギー少ないですよとか、そういう駆け引きがあるみたいですね。
なるほど。
うん、カードも、まあ、一応やっぱカードゲームですから、レアとか。
ありますわな。
あるじゃないですか。うん、じゃあ、レアだから強いのかというと、そういうわけではなくて、ちゃんとバランスよく、組まないと勝てないようになってるそうです。
うん、
で、3体のロボットっていうか、その、車&ロボットですね。
はい。
その3体のバランスで戦っていくというところですよ。
なるほどね。
うん。で、このジャイロゼッターですが、主人公が乗るのがライバードっていう赤いスポーツカーですけども、
ああ、これか。
ここまでは子供向けですね。
うんうん。
ここだけ見ると。ライバードかっこいいですよ。
もうかっこいいですよ。
ねえ、うん、普通にロボット好きとか、からヒーローもの好きならこれは絶対ね、かっちょいいって言いますよ。で、その他ですね、大人の人もハマるかもしれないのが、実在する車も参戦する。
はい。
例えば日産の GTR ですね。
うん、うん。
それからトヨタのプリウス。で、エコカーですよ。
エコカー。
これがね、作中で、ロボットに変形するんですけど、まあ、一時期擬人化とか流行ったじゃないですか。
ありますわな。
それの、あれですよ。発展型、ギロボット化ですよ。
本気でやってみました。
そうそう、はい。でね、GTR がちょっとナイトっぽくてかっこよかったりだとか、プリウスは地球に優しいエコマシーンってわけでしょ？
はい。
だからね、プリウスはナースです。
ナースっぽいですね。
ナースっぽくなってます。うん、
注射器のような
剣
持ってますからね。
そうそう、武器がね、注射器ですね、これ完全にね。うん、こういうふうにね、そういろいろと、実在の車がどういうふうにロボット化されるかっていうのをね、うん、大人の人たち楽しむのもいいと思います。
うん、
で、まあ子供たちはね、単純に、このロボットを覚えてから車を覚えたりとかする子もいるでしょうし、
はいは
い。うん。いい、まあきっかけというか、車を知るにはいい入り方ですよね。
そうですね、
うん。うん。で、先ほどゲームモードが2つ、ドライブのモードと、レースするモードと、バトルモードがあるって言いましたけども、これどうやってじゃあ、操んのと。
うん。
レースモードハンドルじゃないですか。
うん、そうですね。
ねえ、レースするわけですから、うん。じゃあ、バトルモードの時どうすんのかっていうとですね。
ハンドル右左こうぐにゃぐにゃやるのかと思った
ら。ね、ええー、みたいなね。クラクションを押すと攻撃するとかじゃないんですよ、
うん。
ちゃんとね、筐体が変形するんです、これ。
かっこいいわ。
ステアリング、ハンドルの部分ですね、押し上げるとそこから、ジャイロレバーっていうのが出るらしくてですね。
そう。
それを操って、
うん、
ロボットを戦わせる。
これかっこいいですよね。
こういうのさ、
はい、
俺は子供の時なかったよな。
ないないないない。
ねえ。
ないない。もう筐体がこう変形するなんてね、こんな大掛かりなギミックないですよ。
なあ。
うん。
そもそも何、そのカードをスキャンさせてさ、なんていうんですか、その自分の好みのキャラクターを登場させてとかさ、そんななかったもんな。
うん、あってバーコードバトラーぐらいですよ。
うん、バーコードバトラーだってな、キャラクターの絵って出てこないもんね。
あ、そうでしたっけか。
数値しか出てこないよね。バーコードバトラー2とかなると、キャラ絵出てくるかもしれませんけど。
あ、そうか。
いい時代になったよな。ただ金かかるよな。
でしょうね。
バーコードバトラーはそこら中のバーコードさえあれつまりゃ、なんとかなるけど、
う
ん。
そうですね。
ジャイロゼッターの場合は専用のカード必要ですからね。
うん。でもまあこのジャイロゼッタは1プレイ100円ですし、
そうですね、
うん、あと何よりこれドラゴンクエストモンスターバトルロードを手掛けたなんかチームというんですかね、
はいはいはい、はい、
うん、なので、
うん、まあ間違いないでしょう。
間違いないと思いますね。これは
金使わせる作りになってるでしょ
う。うまうまです、
うん、でなんかジャイロゼッタって漫画で連載してるらしいね。
ああ、そうなんですか。あ、でもまあ、うん、しかもアニメのメディアミックスとかでも書いてますからね。
そうそうそう。漫画最強ジャンプで連載中。
おー。
最強ジャンプなんてあんの今。
多分この間出たやつだと思います。あのコロコロとかボンボンみたいなサイズのジャンプがちょっと本屋で見つけて、
へえ、出版業界厳しい中頑張ってますな。
お
ジャイロゼッタ、
コロコロ系の大きさなんですか。
そうでしたね、ちっちゃい、ちっちゃくて分厚い、
うんうんうん、
あのサイズでした。
あ、 B5 よりもさらにちょっと二回りぐらい小さいぐらいなんですね。
あの分厚いやつです、
ね、すごい分厚いやつです、う
ん、なるほどね。
V
ジャンとかじゃないんだな。
そうですね、違うみたいですね。
うん、
他に何の作品載ってるかちょっと気になります。
まあ最強ジャンプはまた調べてもらうとして、
はいはい、
ジャイロゼッタ、
うん、
来年夏、ま
あ、ってる、はい、
ね、皆さんももし筐体見つけたら、うん、ぜひぜひやっていただいても結構かと思います。
うん、
僕らの街にも入ってくるといいね。
そうですね、
うん、うん、来年中は来ない気すんな。よほど流行らない限りは多分来ないだろうな。
うん、どっか大きいゲームセンターに一つドンとあるぐらいじゃないですか、あったとしても。
ああ、車、高速乗って40分とか行かないと無理かもな。
そうですね、そのコースですね。
なるほどね。
はいはい。
まあ、一プレイで二人一緒にできるらしいので、うん。うん、で、筐体つなぐと、2台でつないでだから計4人か、2人対2人、
うん、
できたりするらしいので、子供ね、自分の子供と一緒にやって、お友達の家族と対戦なんてのもええかもしれないですな。
ははは。
それかお父さんチーム対子供チームなんてね。
ははは。
多分子供チームの方強いでしょうね。
まあそうでしょうね。
ね、まあまあこういうのが出るよという話でした。
うん、
ジャイロゼッタ、もし、なんか動画とか写真とかあれば、またブログにね、載せてください。
ああ、はい、わかりました。
すいません、僕、書けないので。
わかりました
ね。
いえいえ。
はい。
大丈夫です。
はい。ということで、今週のファミ通は、ジャイロゼッタ、僕からは一つ。
はい。
でした。さあ、グータラ君から。
僕はですね。
あれでしょう。
あのゲーム全く関係ないです。
うん、巨匠の話ですね。
そうですね、ファミ通町内会のですね、あのハーキーにですね、イラスト、
うんうんうん、
巨匠が載っております。
とうとう
三峰徹先生、ね、延長して、
うん、延長してくださいよ。
お
いしいですね。
延長ボタンを押して、うん、はい、そうなんです、あのファミ通町内会にですね、
うん、
これもうちょっと前に乗ってたんで、本当はその時に喋ればよかったんですけど、
一回ね乗ってましたね。
はい、今週も、うん、あの三峰徹大先生音体がですね、はいはいはい、乗っております。
はいはいはいはい、
これ、
はい、
男子諸君にはかなり有名な
、うん、
はがき職人でしょう。
正直あのエロ漫画の雑誌とか、まああるじゃないですか。
はいはい、
コンビニとかでも売ってるようなやつ、
うんうん、
それ見たことある人、絶対見たことありますよね。
絶対ありますから。
絶対見たことある。
はい。どんな雑誌にも載ってる。
ねえ、三峰先生ね。うん、はい。内宮さん、三峰先生知ってます？
え、わかんないです。
三峰徹先生。
わからない。
素人ながら、プロ作家並みに有名な。
はがき職人なんですけど。
そうそう。
うん、
もう伝説ですよ。
そう。もうこの人が、ま、今週ファミ通に載ってると。
うん。
まあ、でも、内容が間違ってるんですよね、イラスト
の。そう、あの、ファミ通の編集部の方がね、コメント、
はい、
ファミ通町内会を残すんですけど、うん、さあ、三峰先生のところのコメント読んでみましょうか。完全に何かを間違えているパターンですねって書かれてます、コメント。
だって、100号おめでとうございますって書いてますもんね。で、通る、汗、汗、汗ってね。いつものマーク書いてますけど、
うん、
何かと間違ったんでしょうね。
1500号とかであったよこの間な。1000号だっけか。
しかも今今週は1202号ですからね。100なんていつの話だよって話ですけど。
何が100だったんだろうな。続きますように点点点ハートって書いてますけど、
あのとりあえずなんかあれじゃないですか、このトール先生 裏全部書いて住所後に書くとかじゃないですかね。
あー、なるほどな。
うん、でその住所を書き間違ってしまったと。
うん、ファミスに出しちゃった
みたいな。そうそう、隣のハガキでしたみたいなですかね。
あー、ありえるな。
うん、
この人いつまでたっても絵上手くなんねえな。
いや、で話によると、うん、その絵を変えた時期があったらしいんですよ、絵柄を。
はいはいはいはい。
そしたら、
うん、
その音体のファンに、
うん、
あ、それはトールじゃないだろうって言われて戻したらしいですね。うん、このうけ馬下手下手馬的な絵に。
なるほどね。
戻したみたいな。
意識してこのレベルの、
そうです、
絵にしてるわけだ。
うん、
なるほどな。
いや、でもまさかのまさか、ファミ通にも乗ったんで、うん、しばらくファミ通は安泰ですね。
安泰ですよ。
安泰です。
三峰先生がね、投稿してる雑誌は続くって言われてて、投稿やめると終わっちゃうっていうジンクスがあるらしいですからね。
はい、ありがたいことです。
はい、
はい、僕からは以上です。
はい、ということで、うん、今週はジャイロゼッタと、うん、三峰先生が、
はい、
なんとファミ通に投稿という。
ありがとうございます。
というところでした。
はい。
フリートーク。
はい。
ということで、さあさあ、オープニングでも話しましたけども、モチーとビータの話しようかと。
うん。
いうことなんですが、
うん。
オープニングどこで止まったんだっけかな。
まあ、ビータでどんなことがやれるかっていうところですね。
あ、そうだ、ビータでどんなことができるかなんですけど、今日現在私触ってみてですね、先ほどもオープニングで言いました、プレイステ3のリモートコントロールですね。
うん。
まあ、要は遠隔操作ができる。
うん、まあ、うん。
プレイステ3をね。
はい。
で、それ。
PSP でも。
あ、そうか、PSP でもできるのか、あれ。
うん、できますよ。
ああ、そうか。
確か。
すげえ、俺今日感動してたけど、うん、あれか、みんな等に対抗してたのか。そうか。うん、じゃあまあ、それは置いといて、それからですね、ビータの専用のアプリで使えたのが、受け取るねっていう、
ほうほう、
取るねで撮った映像を、まあ、ビータで見れる、
うん。
直接動画をダウンロードするんじゃなくて、ネットにつないで、そのままプレステ3上のハードディスクから再生できるっていうやつだと思うんですけど。
はい。
で、それから、あとはニコニコのアプリ。ニコニコ動画ね。
うん。うん、
そしてあとツイッターのアプリ。
ははは。
これがね、今日今現在ダウンロードできる、アプリケーションでしたけども。
うん。
ビータのですね、そのリモートコントロールはね、プレステ3のソフトとか、はできませんが、
はい、
これプレイステーションのソフトはリモートコントロールでもできるんだね。
うーん、
うん、やっぱり遅延があるので、
うん、
僕が持ってたソフトはヴァンパイアセイバーだったんですけど、
はい、
ヴァンパイアセイバーはやっぱりちょっと厳しかったですけど、
うん、
ロープレとかはね、思いのほかできましたよ、普通に。
おー、
うん、まあね、都内とかに行ったら、フリースポットとかあるから、
ああ、そうか。
パッとね、やれたりとかするでしょうけど、ただネットの回線切れたらどうなるんだろうな。
うん、ああ、そうですね。
ねえ、ゲーム途中で止まっちゃうのかな。で、あとはまあ、トルネで、保存したりとかしたやつを、出先で見れる。
はいはい。
これ便利。
うん。
で、それから、先ほど言ったニコニコ動画のアプリね。
うん。
うん。これ、グータラ君もね、なんか興味があるみたいで。
そうそうそうそう。今週のファミ通にも載ってましたからね。
うんうん。
うん。あ、これはなんか、そのニコニコをかなりね、利用する人にとってもいいんじゃないかなと思って。
うん。
しかも一番最初にね、17日に無料配信に持ってきたのは、やっぱうまいなと思いましたね。
そうだね。
うん。で、これからいろいろアップデートしてって、
うん、
まあ将来的には、このビータで生放送とか、できるようにしちゃいますよっていう予定らしいです。
うん。
うん。
でね、実際この、ニコニコ動画のアプリを私落として、 触ってみました。
ああ、どうでしょう。どうでしょう。
直感的に動画をなんていうんですかね、なんか目的なく見るんであればすごく便利。
はいはい。
目的の動画を探すとなると、ちょいとめんどくさいかな。ワード検索か、タグの検索なんですけど、
はい。
動画を検索した後の結果が、上下の一列でしか並ばないんですよ。
ああ、なるほどね。
だから、こう、ペロペロペロペロペロペロペロっと、流して流してみたいな感じなんですけど、
はははは。
で、あと、相当の仕方が、最新のコメントをした順番、古い順番とか、再生数多いとかなんですけど、
はい。
なんか自分の目的の動画を見つけるときに、よほどちゃんと指定して探さないと、
うん、
探すのは大変、検索ワード多い場合。その動画、例えばアイドルマスターの動画で、あれ見たいなってなった時に、アイドルマスターの単語だけで検索しようとなると、すごく見つけるの、うん、大変ですね。あとね、なぜかね、まあ、今混んでるからだと思うんですけど、見てると途中で止まるのよ。落ちちゃうのね。アプリが。
あれは。
うん。で、ソフトがね、また、再起動して、けど結局見れなくてみたいな。
ああ、ちょっと、やっぱ、最初だからそういうのありそうですね。
うん、動作がちょっと不安定だったね、今ね。あとね、公式のね、動画が見れないんで、なぜか。
え？
あ、というか、あれか。見つけづらいと言うべきか、そのトップページのところに、ないのよ。公式っていうタグが。だから、ワーキング見てやろうと思ってね。
はい。
探したんですけど、そのトップページからはなくて、これワード検索で探さなきゃダメか、もしかして、みたいなね。けど、なんか、ニコニコ生放送の方には公式のページあるし、どういうこっちゃいと。
まあ、ちょっと探そうが難儀だと、
うん。そうだね。まだちょっと、これから詰めていく部分は多いかもしれないな。
はい。
うん。で、あと、ビータ触った感想としては、でかいね。
あ、大きさ。
うん。まあ、東京ゲームショーの時にも触ったのであれなんですけど、
うん、
改めて持つとね、画面がでかいっていうのもまああるんですけど、本体自体が PSP よりでかいので、ちょっとね、おってなりますね。
ああ、そうでした。
うん。
僕、生草さんからちょっと触らせてくださいって言った時には、そんな、まだ違和感感じなかったですけどね。
ああ、なんか PSP と比べるとね、
はい。
今2台並んでますけど、やっぱでかいので、かさばりますよ、これ。
ああ、なるほどね。あと、重さも、なんかだいぶ重いって言いますしね。
そうだね。
うん。
投げて当たったらやられるね。
殴り続けると死にますね。
なあ、もちろんもちろん。ピーターも死にますけど、人も死にますね、これね。うん、で、あと、LR の押し心地がちょっと悪いかな。
それ、それ、それ。
うん。
価値が欲しかった。
そう。押し込む、ね、その感覚がちょっと、ないというか、ふにゃっとした感じですよ。もうなんか、まあ、全然違うんですけど、残念プリで言うとセガサターンの LR ボタン並みに残念ですね。さあ、そんでビータなんですけど、このソフト、ローンチね。
はいはい。あんだけ出ましたけど。
そうそう。何を買ったかと。
うん。
まあやっぱり、
ね。センス問われますよね。
まあやっぱりね、
はい。
一本目のソフトは、やっぱちょっと、ガツッとしたのやりたいじゃないですか。
そうですね。
安定感のある。
うん、
ということで、新かまいたちの夜。
おぉ、素晴らしい。
買いましたよ。
はい。
うん。そして、もう一つ、ちょっと冒険もしてみようかな、と思いましてね、うん。これはね、UBI ソフトから出てる、ダーククエスト。これ、まあ、ディアブロ風 RPG。
はいはい。
ね。オンラインで一応、一人から四人まで。で、アドホックでも2から4でできるというソフトなんですが、
うん、
まあ、これが単純なアクションロールプレイング。これがですね、なんとお安い。 3000円以下で買えるというね。
安いですよね。
うん、うん、ソフトなんです。まだこれちょっと触ってはいないんですけど。
あ、そうなんですね、
うん、とりあえずかまいたちの序盤だけやった感じですけど、はいはい、
うん、
いやービータやっぱ綺麗よ。
あ、うん、そこさやっぱり一番最初にびっくりするのは
映像綺麗、うん、
ピカピカですもん。
そう、これでね、あ、そう、俺今ねインターネット見るのビータで見てる。
わー、そっか、
うん、
見れないですもんね、
ビータパソコンで見れないからね。
はい、
うん、そうなんですよ、ビータでね見てますけど綺麗ですよ。
なんか多分しばらくビータでやってると PSP とかになんか戻れそうになさそうな予感がしますね。
ああ、そうだな、
なんか嫌 嫌な予感がしそう。
うん、
うん、あんだけ綺麗だとい
ろいろね、そのビーターにはこう可能性秘めてるっていうか、
はい、
その拡張できるような機能がやっぱりいっぱいあるんですよね、まだ活かしきれてないだけで、
うんうん、
だからこれがねうまく作動するとなるとかなり面白いマシンに化けるんじゃないかなって、
うん、
まあ、それは 3DS にも言えることなんですけどね、拡張性があるというかね、
はいはい、
仕掛け方次第でっていうのがあって、
うん、
あれですが、どうですかビーター、お二人、まあ、冒頭でもね、もう藤宮さん買わないって言いましたけど
買わないです、
うん、言いましたけ
どね、うん、僕はいつか買いますね、きっと。
あれですよね、プレステ3と PSP の連動からプレステ3とビータの連動に切り替わっていくでしょうからね。
うん、そうですね、
うん、後々はね、
はい、やっぱり今はそのやりたいゲームっていうのが、まあ、ビータの中では、まあ、でもシムカマイたちは僕プレステーション3で買っちゃったんで、
うんうん、
うん、あとはそうですね、グラビティだぜですか。
グラビティだぜ
だぜ
グラビティですね、
うんうん、
今日実は僕とグータラ君朝9時から開店ダッシュで店行って、
うん、
でまあ、僕のわがままでやっぱりメモリーカードは32ギガないとみたいなね、
うん、本体はもうすぐゲットできたんですよね。
そうそう、本体もね速攻でゲットできたんですけど、うん、メモリーカードちょっと容量大きいやつ欲しいなっていうことで何店舗回ったんだろうな。
かなり回りましたよ。10はいかないですけど、8、9店舗ぐらい回ったんじゃないですかね。
ねえ、回ったけど、うん、どこも32がないっていうね
4と8がむちゃくちゃありましたね。
そうそうそう、誰買うんだよみたいなまあ結局僕4買ったんですけどね、
妥協して、
あ、妥協して32はある時に買うっていうことで、
うん、
まあとりあえずつなぎとしてね、
はいはい、
買いましたけども、
うん、
今んとこね、まあ、4ギガでこと足りてますね。まあもちろんソフトが少ないからってのもあるんですけど、うん、
はい、
うん、
これからいろんなソフト出てくればまあ、間違いなく32は買わなきゃならんでしょうな。
そうですね、その内蔵のアプリケーションっていうんですか、ゲーム以外の機能、
はい、
がね結構楽しみなので、うん、今回まずニコニコのアプリ出ましたけども、多分これからスカイプのアプリとかさ
あ
出てくると思うんですよ、
はい、うん、出ますね。
タッチパネルを使った他にもいろいろとね、多分 iPhone とか最近のスマートフォン向けに作ってるアプリをビータでもやらせてやろうやないかみたいなね多分カメラアプリとか出てきたりするでしょうから、
はい、
これがね楽しみなんですよね、うん、なんか新しいデジモンを買った感覚だな、ゲーム機買ったっていうよりも。
ああ、なるほどね、
うん、iPad とかさ、うん、
はいはい、
うん、そういうタブレット式のなんか買ったみたいな、
うん、
ちっちゃいパソコン買ったみたいな感じよ今
あ、いいですね、いいですね、
うん、はい、まあね、ビータこれからちょいちょい触って、皆さんにもね、いろいろとお話できればと思うんですが、まあ今日まだ買っていかんせんで、2、3時間しか触れてないので、
うん。
うん、あまり深くはちょっとお話はできないんですけど。
これから先ってことですね。
そうですね。
はい。
これからお二人にどんどんプレゼンしていきますんで、ビータどうよっつってね。
僕はあれですけど、藤宮さんの壁はでかいですよ。
藤宮さん何出たら買ってくれるかな。合います。
あ、りっちゃんがプロデュースできるなら買います
僕も買います、それだったら。
俺のソファのりっちゃん愛がすげえんだけど。身の回りの。もう一人お知り合いでりっちゃん愛のすごい人いますんでね。
だったら買いますね。
そうか。うん。ビタリツコとかだったらじゃあ買う？
どんなですか、それ
。ここはあの、何ですか、起動音から何から全部リッチャーみたいな。
カスタムテーマ的な。
カスタムテーマ的な。
ああ、なるほどね。
で、もちろんリッチャーもカスタマイズできちゃう、ね。世界的な。
ああ。
ただ、
はい。
ただ、着せ替えの服は、ダウンロードコンテンツでお願いします。
それは仕方ないから。
もうそこね、バンナムさんですから。
そうですね。それは
仕方ないです。バンナムさんはね、金を取る方法を知っておるから。
うん。仕方ないです。
これは仕方ないよ。
うん。いや、もうそうなったら、間違いないと思います。
うん、ビータね。
はい。
かまいたちがプレステ3で出なかったらな、ぐーたらくん。ビータ実は買ってたんだよな。
あ、そうですね。
ね。
はい。
バカなことしやがる、本当に。
いや、いい選択ですよ。うん、
無駄な出費を抑えたっていうね。はい。
ちなみに僕はまだ1分もやってないです。新かまいたちは。
ああ、犯人はね。
はい。
あいつだよ。
あいつ。
やっぱり。
どこかでなくした、あいつのあいつ。
DNA ですね。ビデオガールの次の。
はい。
誰も知らねえな。
まあ、でも終わったらやらせていただきます。
そうだね。
はい。
ぜひね、ぐーたらくんにもピーター、まあ、今日触ってもらいましたけど、
うん。
ぜひこう、手に持って自分のね、
はい。
お金で買ったやつで、
こいつ、なんかやらしいな、それ。
動くぞって言ってほしいよね。
あじゃあ、買ったら言いますよ、じゃあ。
うん。
あ、アムロの。
で、アムロで。
はい。アムロ飲まれています 。
そう。富士宮さんにお伝えしておくと、
はい。
ぐーたらくんのアムロ似てんだ。
あれ、一回やりませんでしたっけ藤宮さんの前でも。
やったっけか。
一回やってますよ、確か。
アムロ？
やったような気がする。ガンダムの話の時。あれ、藤宮さん覚えてない？
え、覚えてないです。
あ、じゃあやってないのか。
聞きたいよね。
はい。
ほら。
あれ、あ、え、買ったらっていうあれじゃないですか。
しかもこの似てるよねっていう、ついでやる。このね、ハードルの高さね。
ふざけんなって話ですよ。
まあ、じゃあ、いつか、皆さんがね、この話を忘れた頃に、やりましょうよ。
買ったら、買ったら何の前触れもなく、
あ、突然ね。
突然、一番最初に、じゃあ収録の一番最初に言いますね。
やりましょう。
はい。
ぜひ、ね、ぐーたらくんにアムロのモノマネをやってほしい人は、はい。ギタープレゼントしてあげてください。
お金ください。
ピータじゃなくてお金なのね。
お金ください。金くれ。
なるほど。俺も金くれ。
ここに振り込んでくれ、これ。
この下の連絡先に振り込んでくれ。
よろしくお願いします。
はい。ということで、
はい。
まあ、ゆるゆるとしたピータ話でしたけども、
うんうん、
ぜひ皆さんもね、ソニーが頑張って、次世代機として、力を入れて出した、
うん
うん、ビータ興味があれば、
はい、
ちょいと値段はお高いですが、
うん、
まあ、2万5000円でも納得するはず、うん
うん、
任天堂 3DS よりは納得してる。
言っちゃった
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 のでぜひぜひね、
はい、
皆さんもご購入検討いただければと思います。
はい、
はい、ということで今週のフリートーク、プレイステーションビータ買ってしまったよという話でした。
はい
はい、ありがとうございます。エンディングです。
はいはいはいはいはい、
ブログのコメントにですね、ミカエルさんよりヨーグルトの回のお話の関連でおすすめのヨーグルト、
はい、
ご紹介いただきました。
はい、
日本ルナっていう会社のバニラヨーグルト、これぐーたらくんもね言いましたよね。
はい、そうですね、日本ルナのは甘くて美味しいですよ、
うんうん、それからあとチチヤス聞きますね、これもね、
赤ん坊が三角帽子かぶってるやつでしたっけ、父安って。
ああ、そうなのかな、
確か。ああ、そうですね、
うんうんうん、
はいはい、そうです。
三上さんも探すと見つからないのに探してない時にはよく見かける不思議な。
そうそうそうそうそうそう
お話ですけども、
本当そうですね。
ああ、父安ね、
はい、
そう、名前もねよく覚えてんだけど、
うん、なんかよくわかんないスーパーに行くとあったりしますね
なるほどね、すげえマイナーな、はい、みたいな。
そうですそうです、
はいはい、
うん、美味しいですよ父安も。
ぜひね、あのヨーグルト、うん、あの回聞いて、よしわっちもヨーグルト食べるぜっていう方は、この日本ルナのバニラヨーグルトと父安のヨーグルトね、
うん、
お試しいただければと思います、
はい、うん、あ、僕食いたくなってきた。
この日本ルナのヨーグルトはね、京都の南部八幡っていうのがあるメーカーらしいんですけど。
あ、京都で作ってるんだ。
そうみたいだね。八幡は京都より何回も行ってたんだけどな。
うん、
八幡の文化ホールの前にね、昔丹波屋さんっていうね、はい、お餅屋さんがあってね、
うん
うん、そこのね安倍川餅を夢中で食ってたな。
あ、美味しいんですか。
美味しいんです。あとね、駅と文化ホール、まあ、演奏会とかするホールの間にラーメン屋さんがあるんですよ。ごめんなさい、すげえマイナーな話なんですけどね
どうぞ。
八幡市の駅から歩いていくと右手にあるんですけど、道路渡って右手側にラーメン屋さんあるんですけど、うん、そこのね大盛りチャレンジメニューみたいなのがあってね、それ食べきると名前乗るんですよ。
へえ。
僕乗ったんですよ。
すごい
友達3人でね、演奏会の前日リハーサル終わって、じゃあ明日も朝早いからみんな早く帰ってね、体調も気をつけてねって言われて解散した後に、うん、友達とおチャレンジしようやつって演奏会前日に大食いしたっていうね
帰らず、
うん、で怖くて先輩にはその話できなかったっていうね。
ああ、なるほどね。
現場がピリピリしてたためにね、まあ、そういうラーメン屋さんもある八幡市ですが、うん、日本ルナ、
はい、
ね、ぜひぜひ、うん、はい、来週ですね、生グラジオ今年最後の収録にしようかなと思ってます、うん、
確かに時期的にもそろそろね、
ね、
年末なんで、
ね、年内最後の配信会として、来週はですね、お二人にちょっとお願いがあるんですよ。って言わないの言わないの。
何でしょう。
ね、今年1年、まあ、もちろん振り返るっていうのはどこでもね、ラジオでもやってると思うんですけども、今年1年間で買ったゲームを、調べてというかピックアップしてちょっと語ってほしいんです。全部じゃなくて結構です、うん、今年1年間で、中古とソフトでもいいんですけどね、
うん、
今年発売されたゲームというよりも今年買ったゲームで、まあ、思い出深い、うん、まあ、藤宮さんだったらアイマス買ってますし、
うん、
グータラ君だったらあれ買ったりこれ買ったりしてますから、
あ、うん、
そんな話をねちょいちょいちょいっとしてもらって、
はい、
で最後にブログに今年買ったゲームっていうのを全部バッと一覧で載せるつもりです。
わ、
ちなみにね、去年、
はい、
僕とグータラ君買ったソフトを上げてるんですけど、合計で50本くらい買ってんじゃなかったかな、
そんな買ってましたっけか。
ちょっと今調べてもらった
ら。ああ、本当だ。ああ、僕20買ってますね
年間20だよ。
ああ、でもこんなもんじゃないですかね。
月2本だぜ大体。
あ、まあそうか、全然忘れてるものもありますからね。
そう、この中でね、
はい、
そうそう、ダウンロード専用のやつとかさあるだろうからさ。
ああ、俺ときめも4去年買ってんのか。あ、まあまあ大丈夫ですね、いいです、わかりました。
こういうね感じで、まあ、1年間振り返ってもらって、
はい、
まあ、ちょっとゲームの話してるポッドキャストらしくね、
うん、
1年間を締めたいなと思うんです、
うん、
まあ、今年はいろいろとこうね、はい、暗いニュース多かったですから、
うん、
ちょっとね僕らのラジオの方では せめて最後はゲームの楽しさを伝えられたらなと思いますので、
はい、
ぜひぜひ来週の収録の時までお二人ゲームを買ったやつそんなに長く話してもらわなくて結構ですので準備しておいてください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ということでグータル君お願いします。
はい、生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ、ブログ URL は http://namagrajio.caesar.net のこちらのメールフォーム、またツイッターのリプライやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、
さよなら、
さよなら。